マルコによる福音書を読んでおりますけれども、1章から5章まで読んでみますと、イエス様の癒しがですね、立て続けに出てまいります。全部挙げたら大変ですけれども、一応汚れた霊1章、そして高熱、姑の高熱、さらに悪霊に疲れた人、そしてまた一章の終わりの方にはハンセン氏病を患っている人、二章になると中部の人の癒し、三章手の泣いた人の癒し、五章悪霊に取り憑かれたゲラサ人の癒し、五章二十一節から街道町のヤイロの娘の死を復活、さらに12年間も出血の止まらない女性のことと出てまいります。マルコによる福音書はどうしてこのようにこの立て続けにイエス様の癒しの行為を書いたのかなと思えば思うほど、まあいろいろと思い巡らすことが多くございますが、これだけの多くの癒しを書かれて紹介しておきながらですね、マルコはイエス様がおっしゃったというのです。この癒された出来事を宣伝するなというわけであります。私が牧師でしたら、私が祈ったらこのようになったってですね、宣伝したいぐらいなんですけれども、イエス様はそれをやめさせておられます。で、このイエス様が沈黙を命令しておられるその奇跡の出来事は、一章の44節にありますように、ハンセン氏病の方の時にもそれを言うな、あるいは街道司のヤイロの娘が復活した時も五章のところでこれを宣伝するな、厳しく命じられましたし、七章では耳が聞こえず舌の回らない人の治療を宣伝するな、さらに八章に参りますとベトサイダの盲人の治療をこの宣伝するな。で、このようにマルコにおいてですね、イエス様の言葉を通して、なぜこのようにこのイエス様がなさったことを広めるのをやめさせたのだろうかと、まあ不思議になってしまいます。そしてこの、実は並行記事でありますマタイによる福音書の方を同じ記事を見ますとですね、マタイの方は奇跡の出来事をですね、イエス様の福音、そして十字架という出来事に至るまで、このイエス様のなさったことが素晴らしいことであり、それを一つのイエス様の技の印として明確に伝えてまいります。で、このようにイエス様が沈黙を命じられましたこの出来事は、まあ一章、五章、七章、八章と続いてまいりました。そしてこの今申し上げましたように、マタイによる福音書はイエス様がキリストであるということの強い印としてそれを強調したのでございます。そしてこの七章の最後のところの37節でありますけれども、このように聖書は書いております。そしてすっかり驚いていった、この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。これをですね、実は私はあまりそのように感じなかったので、読みが浅かったかなと反省しておりますけれども、カトリックのイエルという神父様がおられますが、その方はですね、この七章の37節は、創世記の一章の三十一節にこの思い巡らされるというのであります。じゃあ創世記の一章の37節、天地創造のところでございますけれども、どういう言葉が書かれているかと申しますと、一章の31節のところにこう書かれております。そのようになった、神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかった。夕べがあり、朝があった、第六の日である。 この前のところにあります、すべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかったっていう言葉のところですね。で、このマルコによる福音書の方は、この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。まあ、考えてみますとですね、イエル神父が言うように、このイエス様によるところの新しい創造ですね、人間の新しい創造を語っているのかな、というふうに私は、この、教えられました。で、実はこの、発祥の方に参りますと、マルコはですね、ペトロが、あなたはメシアですと、このようないろいろな出来事を見ながらですね、ペテロが、第一弟子のペテロが、このイエス様こそ、あなたはメシアです、とこう言うのです。で、これがこのペテロが告白していることで、実はマルコによる福音書はですね、もう回答が与えられているわけです。これ以上、もう何もいろいろと言う必要はないんだ。ペテロ先生が、はっきりとイエス様こそがキリストである。メシアである、救い主である、ということでありますから、まあ、八章の29-30節のところで、イエスはご自分のことを誰にも話さないように、と弟子たちを戒められた。といえば、まあ、これは論理が通ずると思っております。しかし、ペトロのように、私たちがこのような出来事を見て、イエス様こそがメシアである。キリストであるというまでの告白にはまだまだ至らなかったでありましょう。その癒しを驚いたことは事実だと思いますけれども、さて、このような一連の出来事を見てまいりますときにですね、先ほどイエル神父が言われたように、創世記の一章の31節のように、新しい天地創造、イエス様によるところの創造、とするならば、さて、この一連のイエス様による癒しのを見て考えてみますとですね、どういうことになるでしょうか。まあ、私なりに思い巡らしました。さて、2000年前、この時代、イエス様に出会って癒していただいた人、それはどんなに、この、飛び上がるほど喜んだでしょうね。歩けない人は歩くようになったでしょう。見えない人は見えて、本当に喜んだでしょう。喋れない人は喋れるようになって驚いて喋ったでしょう。大声を上げたでと思います。考えてみますと、その癒された人々はよかったよかった。家族もですね、当然喜んだに間違いありません。しかし、まあひねくれた私でありますから、あるいはイエス様に出会わなかった遠くにいた人、噂は聞いたけれども、その噂を聞いて、イエス様の近くまで行くことができなかった人、あるいはその近くにいたかもしれないけれども、いろいろ疑ってイエス様のところに行かなかった人、まあ様々だっただろうと思います。しかし、直していただきたいと思って出かけることができなかった人、そういう人も多くいたに違いないと、私は想像いたしました。これらの人は多分癒されることなく生涯を送ったに違いありません。ひねくれた解釈でしょうか。しかし事実そうだったと思います。今でもそうです。私たちは癒された人もあるかもしれませんし、癒されないでそのままの姿でおられる方もあるかもしれません。今の時代もですね、その事実は同じだろうと私は思います。病気、あるいは障害、完全に治る、いや、あるいは治らない、そのような方々のことを思い起こしながらですね、さて、この事実をどう受け止めたら私たちはいいんでしょうか。私は3年ほど前に、今の時代じゃなくて27歳の時に、西南学院大学の神学部に入りました。すぐ行くわけにも行きませんでしたから、 約2年3年働いてお金を貯めて、そして西南学院大学の神学部に入りました。考えてみますと、入学金やあるいは授業料、そういうものは皆様の献金で準備してくださっていたのでありますけれども、しかし往復したりいろいろするお金は、まあ、結構なお金だったと思いますので、今でもそうですけれども、そう自由に夏休み帰ろうとか、そんな春休み帰ろうとか、そういうことはできません。まあ、そういうことで、数年働きまして、入学した年の夏休みでありました。私は進学校の寮に残っておりまして、2、3人旧約聖書のをその後教えてくださいました小林洋一先生も多分残っておられました。今でも思い起こします。昼になりますと、トントンと私も台所に行って、先生はインスタントラーメンを食べておられたのを今でも思い起こします。そうやって夏休み寮で過ごしたのでありますが、当時、まあ、西南学院大学の神学部は福岡の少し郊外にありました。そのすぐそばに池がありまして、その池のところから何かこの音楽が聞こえてくるのです。あれ、誰が歌ってるのかなと思ってですね、見てみますとですね、その賛美歌が聞こえる場所の方から、この何人かが、牧師たちもいますけども、聞こえてまいりました。そうすると聞こえると同時にですね、その誰かこう手をこう振ってるんですね。なんなら歌うのに手を振らなくたって良さそうになと思いながらですね、聞いておりましたら、そこにその京都の教会からですね、献身した井上という神学生がいました。でこの神学生がろう者でありました。で寮に帰ってきましたので、この彼にですね、一体こんなのやってたのはあれは何だということをですね、私が質問いたしました。いや、あれはこの手話で歌ってるんだというわけですね。手話で歌うっていうのはどういうことなのかと、私はその時もう知識がありませんので、聞いてみましたら、この彼が実際にこの手をこうしてですね、でそれが今日先ほど歌いました、あの賛美歌ですね、あの400、さっきの賛美歌ですね、歌いつつ合間ですね、はい、で主にすがる我にという歌をですね、彼が教えてくれたんです。で、ああそれじゃぜひ教えてって頼みましたらですね、喜んで教えてくれまして、もうご存知だと思いますけども、主にですね、主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩まハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まこの世の旅路を。その井上神学生がですね、教えてくれたんですけども、私が気に入ったのはですね、最後のところですね、あの こうやってこれ死ぬですね、ああそうか、これを死ぬの、ね、そして生まれて死ぬまで、この生涯ですね、神様を賛美してこの生涯を送るんだという、ああなるほど、この世の旅路というのはそういうことだろうと思いました。それで、ああそうだ、手話で歌っている人もいるんだということがその時分かったんです。というのは進学校の寮はもう夏休みでみんなあちこち行きますから、私みたいな貧乏学生はもう福岡まで戻りませんし、東京まで戻りませんからですね、福岡からもう家賃旅費を使って ですから大体40日ぐらい夏休みありますよね。それからあと伝道所からお小遣いをいただいたりしたのを計算しまして、大体1日150円ぐらいか、それぐらいで全部もうお金が貯まってますとつい使ってしまいますから、食べてしまいますから、もう全部終わってですね、何月何日、8月何日にこれでもお金を150円ずつ全部貯めて、他に使わないように、まあそうやってですね、寮を夏休み過ごしました。そういうところに寮が空いていますので、ろう者の大会が、全国の大会があったわけですね。その時にそのろう者たちが歌っていたというのが、まあ、わたがって、でその時私は反省したんです。私はもう高校生時代はですね、皆さん信じられないかもしれませんけれども、あんまり歌が好きじゃなくてですね、というのは私の姉がピアノなんですよ。そうするとですね、お友達が来て、あるいはバイオリンとか弾かれる方の伴奏をする時ですね、で私が言うとうるさいって、あなた出て行きなさいという、どこにも出て行きようがありませんから、外に行く以外ありませんよね。ですからもうなんとなく姉がもう小さい頃からピアノをやってたもんですからね、それで草取りなどはですね、私は指が怪我したらピアノ弾けなくなるから何にもしないんですね。もうこのピアノを弾く姉がもうこれはもう本当にわがままでどうしようもないなと思ってですね、この、まあ、変にこう音楽が嫌いっていうわけでもないんですけどもね、もう音楽をする人は失礼ですけども、あんまり好きにならなくてですね、それは姉がそういう姉だったから よくないんですけども、それでところがろう者の賛美、その集会を聞いた時にですね、ああそうか、本当歌えない人もいるんだって、声が出せなくてね、そうすると私のように歌えるんだったらしっかり歌わなければどうするんだという、まあ、反省をですねさせられたわけです。もうそれからはですね、ぼやーっとこうやって賛美歌開いてるだけでですね、あまり歌いもしないような私がやっぱり一生懸命歌わなきゃいかんと思って、今もってですね、皆様と一緒に賛美歌するを歌うときはもうできるだけ一生懸命歌います。まあ、大声を出せばいいという意味を言っているのではありませんけれども、やっぱりそうやって歌えない人がいるということが分かって、私は反省をしたわけであります。でこのイエス様がこのような病める人々を癒しになられましたけれども、しかしたとえそこで癒されなくてもですね、車椅子に座った人は座った人なり、ろう者で歌えない、声が出ない人は歌えないなり、そのままの姿でですね、神様を一生懸命賛美する、それができるんだということを私は発見したわけです。教えられたわけです。どうか皆さんもですね、歌えるときは一生懸命歌って神様を賛美する。そしてそれを生まれて死ぬときまでですね、賛美するということが大事じゃないかなと思っております。ですから今日のところはですね、イエス様が癒された。それも結構でしょう。だけど癒されなかった人もいた。それはイエス様と出会うことができなかった人ですね。イエス様は群衆の中からそのような人を呼んで、そして近くに呼び寄せて癒されました。しかしおそらくひょっとしたら外側にもですね、癒されない人もいたかもしれません。そういう人は一体どうしたんだろうかと思いますとですね、声が出なくても耳が聞こえなくても、その人はその人なりでそのままでこの賛美をしたと、あるいは体が動けない人は動けないままで賛美したということをですね、皆様これを覚えていただきたいと思います。ですから今日は私は皆様と一緒にですね、 癒された人ってそうたくさん出てきますけど、よかったよかったじゃない人がいたということをですね思いますときに、その人はその人なりにですね賛美をした、歌った、神様を讃えたということが大事なことではないでしょうか。どうぞそのままの姿で神様を賛美することができたら素晴らしいことだと思っております。それではお祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、今日はこのようにして皆様と一緒に賛美をすることができありがとうございます。今入院中の方もおられます。賛美しようにも賛美できない方もおられます。私たちは今日この主の日の礼拝でおいて集いあなたの皆を心から賛美することができ本当にありがとうございます。どうぞ2000年間このようにしてイエス様に癒された人、あるいはイエス様と出会うことのできなかった人、さまざまな人生の中で私たちはこのように皆様と一緒にあなたを褒めたたえることができる恵みをありがとうございます。どうぞ感謝して精一杯あなたの皆を崇めることができますように、褒めたたえることができますように導きをお願いいたします。励ましをお願いいたします。やめるお人を一緒に神様、今もそのベッドにおいてあなたの御霊の働きがございますように切にお願いいたします。イエス様の皆によってこの願いをお捧げいたします。アーメン。